レビ記5章は最初に3つの罪を指摘します。まず最初の罪は1節にあります、証言に関する罪です。彼は罪の犯行を見聞きしたり、被害者が呪う声も聞いていたのに、その証言をいたしませんでした。誰かに脅かされたり、賄賂をもらったり、お目があったりして、証言できなかったんでしょう。しかし彼がその罪に気づくことによって、彼はその在籍感といいますか、罪を負うとあります。2節3節では穢れに関する罪が書かれています。レビ記19章2節で、あなたたちは聖なるものとなりなさい、あなたたちの神主である私は聖なるものである、こうおっしゃった神様ですから、この穢れというのが一つ問題になっています。汚れたものに気づかれずに触れた場合、また人体から生じる汚れの場合など、ここで言われています。そして4節は、軽はずみな誓いのことが問題にされています。誓いは取り消すことができないんですね。ですから軽はずみに誓ってはならないことを誓ってしまう。そういう時の罪ですね。この3つの具体的な罪が問題にされていますが、共通している繰り返し言われている言葉があります。それは罰を負う、あるいは責めを負うという言葉です。こういうことをしたら罰せられるとか、こういうことをしたら責められるというのではなくて、それを負うというふうに、今日の聖書は書いてます。そしてその負い目からの解放が今日の聖書のポイントなんですね。そのために6節以下でこういうことをしなさいと指示があります。まずその罪を告白しなさいとあります。それから代償の捧げ物を祭司に渡し、そして祭司が彼の目の前で贖いの儀式を行い、その結果罪が許されます。すなわち罰と責めの負い目から解放されるということなんですね。この罪の告白というのがまず第一に、大切ですね。それをはっきりさせる、自分の内面に置いとくのではなくて、それを外にはっきり出す。そしてこの代償の捧げ物によって行われる儀式を見る。それはその動物がその罪を代わりに負って、そしてその命が捧げられる。生々しい、内容のところもありますけれども、血を流したりですね、そういうところを見て、 本当にこの罪を犯すということの重大さと、でそれが贖われる、ということを目で見て、そしてやっとその負い目から解放される、まあ、そういうことをしなさいと神様はここで命じておられるんですね。人間というのは罪の責め、そういう重荷から解放される必要があるんですね。創世記のエデンで起こったアダムとエヴァの事件はまずそのことを伝えてますね。彼らは神様の前に出られなくなりましたですね。それは罪と責めを負っていたからですね。神様は彼らをエデンから去らせる時に皮の衣を着せまして、すなわち彼らのために動物の命を犠牲にして、そして彼らの裸の恥をそれによって覆われて、そういう恥という重荷を軽くされた、そういう物語でした。さて7節以下11節以下ではその代償の捧げ物に関して経済的な問題で、それが捧げられない人のための内容が書かれています。そこにはすべての人がこの問題を持っている、あるいはすべての人がここから解放されなければならないということを示しているところです。さて14節以下では誤って犯した罪の中でも主なる神や人を欺き偽る内容の場合の賠償の捧げ物のことが命じられています。15、16節は奉納物を欺いた人です。17、18は主の戒めを一つでも破ることが主に対して賠償の責めを負うとしています。そして20節以下では一般の人に損失を被らせた場合のことが書いてます。その場合もその人は、被った人に賠償するんですけども、それだけでは終わらないでですね、罪の贖いも行われますね。つまりそれらがその人を欺くだけの問題じゃないということなんです。人を欺くということは主を欺くという、そういう捉え方がここでされています。これは、新約聖書においてイエス様もその捉え方をしてますし、パオロも、その捉え方を引き継いでますね。イエス様はおっしゃいましたね。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。またパウロも言います。何をするにも人に対してではなくて主に対してするように心から行いなさい、コロサイの3章23節ですね。このようにですね、罪の重荷というのは全ての人にとって重要な問題なんですね。そこからの解放が必要だということがわかります。それとともに 神様がそのためにこのレビ記5章の規定を定められてますように、それほどに人が抱える問題と関わってくださる方だということなんですね。まあ、神の形に神に似せて作られたということは、そういう関係を持つ人として作ったということですね。最後に、神の憐れみを私たちは忘れてはなりません。罪人となった人間からその重荷を何とか下ろさせて解放させようという神の行動が聖書を通して伝えられています。この5章を読みつつ、私たちはイエス様が疲れた者を重荷を負う者と招かれまして、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言われたお方であることを、またそのための捧げ物として自分を捧げになったということを、そしてそれが神の最後に取られた行動であったということを、今日心に刻みつけましょう。それではお祈りの時といたしましょう。